先週から、お正月休みも終わって、こう日常生活に戻った、そんなものないわよっていう方もいるかもしれませんけども、学校が始まったり、職場の仕事が始まったり、まあ、日常正月が少しこう終わってですね、日常が戻ってきたっていう感じがありますけども、私は先週1週間はですね、非常に病院に行く、お見舞いに伺う機会がとても多くありました。先週の礼拝の祈りの中で覚えましたし、今日の礼拝でも祈りますけども、国分昭義兄弟が脳梗塞を患って今入院をされています。そのお見舞いに行ったりですね、その他にも幼稚園時代の幼馴染の友人が先週火曜日にちょっと大きな手術を受けることがあったので、月曜日に横浜の方の病院にお見舞いに行きました。で、私お見舞いに行くと許される限り一緒に、短く聖書を読んで、また一緒にお祈りをしたり、そういう時間を持ちます。で、とても不思議というかですね、まあ、それはある種の必然だとも思うんですけども、病室でその一緒に聖書を読むときにですね、本当にその聖書の御言葉というものが本当に力を持って響く、そういう経験を何度も何度も何度もさせられています。月曜日にその幼稚園時代の友人を訪ねたときにですね、前にも一回礼拝に一緒にのぞみ教会の礼拝にも来てくださった佐藤理恵子さんっていうです、私の幼稚園時代の先生と一緒にお見舞いに行ったんですけども、その病室で聖書を開いて読みました。のぞみ教会の先週の礼拝で読んだイザヤ書の御言葉を病室で読みました。あなたは知らないのか、聞いたことはないのか、主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、産むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。その幼なじみの友人のベッドの脇と、秋吉兄弟のベッドの脇でも日曜日に読んだ言葉ですと言って、道夫さんと一緒にこの御言葉を聞きました。火曜日に手術を受けるその幼なじみの友人がですね、手術の前に、LINE をくれてですね、昨日は来てくれてありがとう、で、昨日読んでもらった聖書の言葉はこれまで何度か聞いたことがあったし、いい聖句だなっていうふうに思ってたけども、昨日ほど自分の心にドーンと入ってきたことはなかった。そういうふうに手術前に LINE をくれました。自分の心にこうドーンとこう入ってくる経験、神の言葉がこう入ってくる、そういう経験をですね、病室においてしている、何人もの人がそれをしているということを私は知っています。ベッドに横たわり、私が本当に耳元で聖書を読み、朗読が終わったときにハラハラと涙を流される、そういう姿を、何人ものそういう姿を見ています。河野進っていう先生が残した「やまなければ」っていう詩があります。とてもよく知られている詩ですけども、その最初の書き出しはですね、こういうふうに始まります。やまなければ捧げえない祈りがある、やまなければ信じえない奇跡がある、やまなければ聞きえない御言葉がある。そうやって詩が書き始められていきます。お見舞いに行った秋吉さんの病室で道夫姉妹が、 私たちはこういう時じゃないと本当の意味でちゃんと御言葉を聞かないということがありますねということを道夫さんが一言おっしゃった。本当にそうだなと思うんですね。普段何気なく聞いてる、だけど本当にこう病の中でこう聞こえてくる、響いてくる、そういう御言葉があるということを思います。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した。主イエスキリストが生まれ故郷ナザレに戻って語られた聖書の御言葉があります。このイエス様の言葉っていうのは、まあ、ある意味ではナザレの街道でなされた礼拝の説教の言葉でしたね。聖書が朗読されて、その説教、聖書朗読から語られた言葉です。まさにイザヤ書、ここで今溝口長老に朗読されたイザヤ書の言葉が成就した、実現した、そういうことをイエス様が語られた言葉ですけど、でそれは2000年前だけの話じゃないわけですね。本当にその貧しいものであったり、目の見えなくなってしまっているもの、押しつぶされそうになってしまっているもの、そういうものがこう解き放たれるために私は神に使わされたんだって、そのことが私において成就したんだって、その主イエスキリストの宣言というものは2000年前だけの出来事ではなくて、本当に私たちが今日経験させられる出来事だなってことを改めて思います。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した。御言葉が実現する、御言葉が実現するっていうのは今日のことなんですよね。それはイエス様が生きておられた時の今日であり、それはまた同時に私たちの生きる今日です。今この時です。私たちは昔の言葉として聖書を読むんではないです。ただ単に私たちの将来を約束する言葉としてだけで聖書を読むのでもない。もちろんその両方を含んでいるわけですけども、今日私たちが聖書の言葉を聞く、私たちが今日主の語りかけを聞く、そのことがとても大事なことだということです。聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した。耳にしたときっていうのは直訳的に言うと耳の中でっていう言葉ですね。あなた方の耳の中で、しかも満ちたっていうふうに直訳的に訳すとなります。もっと言うとあなた方の耳の中で満ちて、そして満ち続けているっていう主の言葉です。前に何度も聞いたことがあった、前に聞いたことがあった言葉がドーンと入ってくる。本当に聖書の言葉が私たちの耳の中に満ちる、そういう瞬間、そういう今日、それは主イエスキリストがあのナザレの街道に立たれた今日であり、聖書が開かれ説教がなされている今日、今ここだということです。ルカの福音書にとって今日っていう言葉はとっても大事な言葉なんですよね。クリスマスの時に私たちはよくルカの福音書を読みます。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。天の御使いが羊飼いたちに救いの知らせを告げた今日、その今日がありましたね。その知らせを聞いた羊飼いたちはその血の御子貝羽桶に布にくるまっているその印を見つけるために出かけていって、そして喜びにあふれた、その物語を私たちはクリスマスの時に読みました。ルカ福音書19章にはザーカイ、急いで降りてきなさい、今日ぜひあなたの家に泊まりたい、 そういうイエス様に招かれたザーカイの物語があります。主イエスが呼びかけて、その招きに応じて、あのイチジクグアの木から急いで降りて、喜んでイエス様を迎えたザーカイがいましたね。そのザーカイに向かって主は語られます。今日救いがこの家を訪れた。そうやってザーカイに語られた今日がありました。あの主イエスキリストが十字架につけられた場面で、イエス様と一緒に二人の罪人が十字架につけられました。犯罪人の一人はイエス様に願うわけですね。イエスよ、あなたの御国に、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいって。するとイエス様は、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。そういうふうに語られた今日がありました。どの物語においてもこの今日っていう言葉はですね、イエス様による救いの出来事、神様の救いの出来事が起こる決定的な時としての今日として語られているわけですね。私たちの教会の解放誌であるカイロスですね、決定的な時、それがこの今日っていう意味です。それは意味していることです。イエス様との出会い、神様との、神の言葉との出会い、その決定的な時を逃してはならない。主イエスキリストとの出会いは昔出会って懐かしい思い出ではないんです。主イエスキリストとの出会いというのは、これから先、先送りしていいような問題じゃないんです。今日あなたの耳に届いている御言葉を受け止めるときに、主イエスキリストとの出会いが起こるということですね。そのことが今日のこのナザレの街道の出来事から私たち一人一人に語りかけ、また問われていることであると思います。今日主イエスキリストの言葉が私たちの耳の中に満ちる、この礼拝における今日、聖書が開かれる今日、そこに神の言葉が満ちる、それ新しく受け止め直していきたいと思うんですね。あの羊飼いもまた金持ちであったけども、でもおそらく孤独を抱えていた、ある種の貧しさを抱えていたザーカイ、十字架の上の一人の男はもうあと間もなくでこの地上の命を終えようとする、そういう男でしたね。だけども主イエスのゆえになおそこに救いがあったんです。十字架につけられてもう余命いくばくもない、その男にもイエスキリストにおいては救いの約束があった、そういう出来事があったということです。それはまさにイザヤが告げた、貧しいもの、囚われているもの、虐げられているもの、目の見えないもの、そういうものたちが神によって救い出される、その出来事が成就した、実現した出来事に他ならないわけです。主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。文字通り貧しかった羊飼い、まさに圧迫されてた人たちです。ザーカイも金持ちだったけど貧しい人、十字架上の罪人もローマによって犯罪人とされていた。だけどそういう一人一人が主の恵みが告げられた、そのことを本当に深みに受け止めたっていうことですよね。主の恵みが告げられたんだって。田川健三っていう聖書学者がいますけども、その田川健三先生はですね、この主の恵みが告げられたっていうのを、これは主に受け入れられる年っていうふうに訳したんですね。恵みっていう言葉は受け入れるっていう言葉の受動態なんだって。 だからこれは主に受け入れられる年が来た。なんか意義深い訳だなと思います。主の恵みっていうのは何か。私たちが神に受け入れられるっていうことだ。神に受け入れられることが私たちにおける主の恵みだ。神に私たち一人一人の存在が認められ、受け止められている。全存在が受け止められている。それが主の恵みだっていうふうに語っている。あの羊飼いたちも、忌み嫌われてたザーカイも、十字架の上で罪人の一人として数えられたあの犯罪人も主に受け入れられている。その救いに預かった、それを聞き取った、それを信じた。お前なんてどうしようもないやつだ、救いから程遠いやつだ、神に見捨てられてるやつだ、ああ私は神にもう見捨てられた、そういう悲しみ、また絶望。でも違うのだ、あなた方一人一人は主に受け入れられているんだ。そのことを告げるために私は来たのだ。主はそのために私に油を注いだんだ。イエス・キリストはナザレの街道でそのように説教されたんです。それが今日あなた方が耳にしたときに、あなた方の耳の中で満ち溢れているんだ。実現したんだ。そう語られたんです。ナザレの街道にいた人たちはその響きを聞き取ったんですよ。聞いたんですよ、確かに。だからみんなはイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いた。聖書に書かれて、褒める者、驚く者がいたんですよね。だけどもまた、この人はヨセフの子ではないかって、いぶかしく思う者たちがいた。物語を読めば、その最後にはナザレの崖からイエスを突き落とそうとするほどまで、そういう憎しみ、怒りに駆り立てられる人々もいた。羊飼いやザーカイやあの者たちが喜びの中でイエス様を歓迎したようにですね、ナザレの人たちだって喜んでイエスを歓迎することができたはずです。だけど人々は驚いたけども、この主イエスを拒否した。主イエス・キリストご自身がはっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだって語っていますけども、面白いのはこの歓迎されないっていう言葉は、さっきの主の恵みの年の恵みっていうのと同じ言葉なんです。だから受け入れないっていう言葉なんですね。歓迎されない、受け入れない。だから主の恵み、主に受け入れられるということを受け取るか否かということ、それはとっても大事な、やっぱりこの聖書の箇所のメッセージになっているわけです。ヨセフの子ではないか、まあ、イエス様の生まれだったり、目に見えるところだったり、育ちだったり、そういうものに目が向いたんでしょうか。あいつはヨセフの子だっていう、ある種の前理解っていうのかな、前理解っていうのかな、色眼鏡っていうのかな、そういうものが人間の目を曇らし、本質を見抜けなくする、そういうことは私たちの中にもしばしば起こることだと思いますけど、ナザレの人たちはイエス様に向かうときにそのように見てしまったっていうことだと思います。ある分では自分たちの理解している存在、自分たちの中に収まってくれるところのイエス、それを超えてたものはとても受け入れられない、そういうナザレの人たちの姿は決して他人事ではないなっていうふうに思います。私たちの理解できるイエス様でいてほしい、それを飛び出すようなイエス様はちょっと理解できないから遠慮したい、そういう神の言葉との出会いっていうのが、私たちにも向き合い方っていうものが私たちにも起こるんじゃないかなって思います。今日教会学校の礼拝もこの箇所でやったんで、しばらく教会学校のこの説教の言葉、あの聖書箇所と同じところでこの終日礼拝も聖書箇所を選ぼうかなって思っています。で今日は朝金子明先生がですね、子どもたちにこの同じテキストからあの子どもたちにメッセージを語ってくださいましたけど、このナザレの人たち イエス様に対してなんでこうだったのかなって言った時に、アキラ先生は上から目線っていう言葉を使ってましたね。ここで褒めるっていう言葉に注目した。とっても面白いなと思ったんです。褒めるっていうのはある種上からの行為だって、ね、褒めて使わすじゃないけども、なんかこうちょっと下のやつがよくできてるなっていうことを褒める、そういう言葉なんじゃないかって言ったのすごくハッとさせる。あ、本当そうだなって。だからイエス・キリストよりも結局自分たちの方が上なんですよ ね。そこからイエスを見てる。その時に私たちはキリストをキリストとしてはやっぱり受け止めることができない、神の言葉を神の言葉としては聞けないっていうことなんではないでしょうか。イエス様の23節の言葉の中に面白いのがありますね。医者よ、自分自身を治せ、そういうことわざを聞いてあなたたちはカファルナウムでいろいろなことをしてくれたと聞くが、教理のここでもしてくれって言うに違いないって。まあ、あなた医者っていうならまず自分を治してみなさい、そうしたらあんたを医者だとして認めてやろうっていう格言なわけですよね。ならばあなたがメシアだというならば、カファルナウムでいろんな不思議なことをしたように、このナザレでも神の子としての印を見せてみろと、奇跡をしてみろと、そうしたら信じてやろうじゃないか。まさにそういう上からのこう言葉が、心がナザレの人たちにあったってことでしょう。あの十字架の場面でもそうでしたね。お前神の子っていうならそこから降りてこいと、そうすればお前を神の子と信じてやろうって、そういう者たちが十字架につけた。それと同じようにこのナザレの人々はこの時は崖から突き落としてイエスを殺そうとした。そういうナザレの者たちに対してイエス様は旧約聖書の物語を二つ語られました。一つはエリアとヤモメの物語、もう一つはエリシャの時代のシリアの将軍ナーマンの物語です。こういう箇所を読むときはやっぱり旧約聖書を読んでおきたいです ね。エリアがそのヤモメに頼んだことは、なけなしのパン粉と油で食事を整えてくれということをお願いするわけですね。そしたらヤモメはもう私はもうこれしか持ってないって、それをあなたにあげてしまったらもう食べるものないと、もう死を待つばかりだって。だけどエリアはそこで語るわけですね。決してその壺からその褒め粉と油が尽きることはない。そしてそのヤモメはそれでエリアを養った。そしたら本当にその神の約束の通りにそのことが尽きることなくヤモメは経験したって物語がありますね。シリアの将軍ナーマンは先ほど、聖書の中で雷病ってありましたけど、重い皮膚病ですね。古い聖書雷病ってなってますので、皆さん重い皮膚病に直しておいてください。重い皮膚病を患っているその時にわざわざシリアから訪ねてきて、預言者エリシャのもとに訪ねてきて、どうしたらいいかって、そしたらヨルダン川で7回水浴びをしなさいって、そうすればあなたのその重い皮膚病は癒されるって、そんなことのために私は来たんじゃないって、ヨルダン川みたいな川地元だってあるんだからね、なんでヨルダン川じゃないけねえんだみたいな形で憤慨するわけですね。だけども思い直してその言葉を信じて7度身を浸したところを癒されたっていう、それが異邦人の世界で起こったっていうことも大事なメッセージの一つですし、また一つはその言葉を本当に信じた、印を求めたんですよ。カファルナウムでやってみたことをやって見せてみろと、そうしたら信じてやろうと。そうではないと、今日あなた方が耳にした中にこの言葉は実現したんだって、その語りかけを信じるかどうか、神の語りかけを神の言葉を信じるか否か、そのことをイエス様はこのことで問われたんだと思うんですね。この聖書の言葉、今日あなた方耳にしたときに実現した、そのことを信じるか。印を求めて見る信仰ではなくて聞いて信じるものになりなさい、私の言葉を歓迎しなさい、主があなた方を受け入れられた、そのことを喜び歓迎しなさい、 そういうふうに語りかけられたんじゃないかなって思います。だけど人々はこの主イエス・キリストを亡き者にしたわけです。亡き者にしようとして最後は十字架で亡き者にしたんですよね。あの十字架で抹殺したんです。だけども思わされるのは、あの崖のところからこれイエス様はどうやって脱出したのかなとか思いますね。どういうふうに中央突破していったのかなって思いますけども、でもまさにその死の影の谷をキリストが抜け出たように、キリストは死をも打ち破り、死を通り抜けて今生きる方として、今生きておられる方として、今日私たちに御声をかけてくださる。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した。キリストは今日私たちに語りかけてくださるわけです。神との出会い、神の言葉との出会い、その言葉が満ちる、それは今日という日ですね。そのことを私たちもしっかりと受け止めておきたいし、私たちはイエス様に対してお前十字架から降りてこい、そうしたら信じてやる、そういう上からではなくてですね、まさにザーカイは降りてったんですよ。イチジクグアの実から上から見てたところから彼は降りてった。自分が高みにイエスを、高みの見物をしてやろうって言ってたところから降りてった。そこに本当の喜びが、彼が本当に人間として新しく生き始めていく出来事が起こった、救いの出来事が起こった。私たちも今日高いところからキリストの言葉を聞くんではなくて、本当にぬかずくものとして、私たちの耳を開くものとして、この言葉を耳に満ち溢れて、満ち溢れ続けさせて、今週1週間歩んでいくものでありたいと心から願います。主は招くわけです。あなたも私の救いのうちに生きなさい、あなたも私の命のうちに生きていきなさい、私の愛のうちに生きなさい。ルカ福音書を読めば、そのことをキリストが私たちに仕えるために来てくださったことを知るわけです。そのことを受け止める者として、主の恵みの年が告げられた、そのことを知る者として、歓迎する者として生きていきたいと願います。一言祈ります。主なる神様、主が私たちに恵みの年を告げてくださったことを心から感謝をいたします。私たちはキリストのゆえに主に受け入れられた者たちであります。どうかそのことを何よりもの恵みとして受け止めて、この一週間健やかに歩み始めていくことができますように、またこの恵みを告げ知らせる務めを私たちが果たしていくことができますように、私たちが主イエスキリストを主として受け止めて歩むことができますように、私たち一人一人を作り変えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。